今週いよいよロンドンオリンピックが始まりますね。オリンピックの開会式で最初に入場する国はどこでしょうか？ギリシャですね。と言いますのは、オリンピックがギリシャで始まったからです。オリンピックの起源はとても古いのです。聖書にも競技場で走ったり、またレスリングやボクシングで力や技を競ったりする、そういう選手たちのこと、競技のことがいくつもの箇所に書かれています。コリント人への手紙第一の9章24から27というのはそのうちの一つですね。そこには信仰生活においても私たちはゴールを目指し賞を受けられるようにしなさい、そう教えられています。どんなことにおいてもゴールを持つこと大切ですが、信仰生活においては特にそうです。使徒パウロは人々にゴールを目指しなさい、そう教えただけではなく、自らもゴールを目指し、目標を目指して一心にその人生を走り抜いた人です。ピリピの3章の13節14節に彼はこう言っています。後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。素晴らしい姿ですね。では私たちのその一心にゴールを目指して走る、そのゴールとは一体何なんでしょうか。よく言われますが、それはキリストを知ること、キリストに似ること、キリストを伝えることです。で、キリストに似ることも、キリストを伝えることも、キリストを知ることから始まります。そして、それはキリストを知ることによって成長し、成し遂げられていきます。自分はもう知っていると思ったところで、信仰の成長は止まります。イエス・キリストは、私たちが少し勉強をして、それでもう知り尽くしてしまった、そんなふうな小さな小さなお方ではありません。聖書は、人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。そう戒めています。人間の努力だけで神様を知ろうとする。それは海の水を小さなバケツで子供が一生懸命汲み出して、砂でこう城を作ったりなんかして池を作ったりそこに入れている。そんなようなものですね。人間の力では知り尽くすことのできない神様。ですから私たちは謙虚に、神様、あなたを知る恵みを与えてください。そう願い求め、主を知る知識を追い求めていきたいとそう思うのです。先月教団の夏季修養会がありました。私にとって修養会は何より御言葉を聞く良い機会です。普段は説教する立場にありますから、聞く立場に身を置くというのはとても嬉しいものです。それともう一つは、他の地域、特に南カリフォルニアのクリスチャンたちに出会うことですね。で、修養会で年に一度しかそういう方々とはお会いしません。で、修養会は大抵7月の初めに行われますから、ちょうど七夕でね、星が2つ年に一度会うっていう、その日本のお話がありますよね。まるで七夕のようですね、年に一度だけですけども、と、冗談を言いながら、でもお親しくさせていただいた方々にお会いするのもまた喜びです。で、今年も始まったばかりの伝道所で中心的な働きをしている姉妹に会いました。で、彼女は私がアメリカでの奉仕を始めて間もない頃、ネイビーのチャプレン付きの兵士と、結婚しましてアメリカにやってきたんです。先輩の夫人に連れられて教会に来て以来、休まず礼拝と聖書の学びを続けてきました。そして素直に信仰を持ちました。で、教会で 12ステップのデボーションを翻訳出版することになったときには、彼女がかなりの部分をワードプロセッサーで入力してくれました。やがてご主人が除隊しまして、別の教会に引っ越しましたが、でその教会が伝道書を始めるときに、彼女はリーダーの一人に選ばれたんです。で彼女は新しく始まった伝道書で、新しい人たちを教えたい。どうしたらいいだろうかというときに、自分が教えられたように、自分が学んだように他の人にもそれを伝えればいい。そのことに気がつきまして、私から習った教材を送ってほしいと頼んできました。教材のほか、いくつかのものを送りましたら、今度は聖霊について教えているものがあったら、それも送ってくださいということだったので、それを差し上げましたら、とても喜んでくれました。彼女はとても静かな、おとなしい人です。でも、その内側に、主を知ることに対する熱心と飢え渇きを持っています。彼女が私にこう話してくれました。私にはもっと主を知りたいと思うのに、なかなかそれが満たされないでいます。そんな不満があります。修養会で聖なる不満という言葉を聞きましたけど、これが聖なる不満なんでしょうか。そう話してくれました。神様はこの人のように、主を知りたい。聖なる不満を持って、キリストを追い求めている。そんな人を喜び祝福し、ますます用いてくださることと信じます。キリストを知るというのは、単にキリストについて知るということとは違いますよね。キリストを知るとキリストについて知るとは違います。キリストについて数多くのデータを蓄えればいいということではありません。今はインターネットで何でも調べられます。で、Google の検索機能、別に Google に限りませんけれども、Google っていうのはこの会社の名前なんですが、動詞になっちゃったりしますね。その検索機能を使いますと、まあ、専門的な、かなり専門的な知識も手に入れられるようになっています。ある人はインターネットにある記事だけを使って学位論文を書き上げたという、そういう人もいるほどですね。でも、そういう方法で得た知識というのは断片的です。基礎から積み重ね、系統的に学んで得た知識にはかないません。木を見て森を見ないという言葉がありますけども、インターネットの世界まさにそうですね。聖書や信仰のことはあっちで少し、こっちで少し勉強して、それでわかるということではありません。教会で指導を受けてしっかりと学んでおかないと、細かい一つ一つのことは知識はあるでしょうけれども、神様が私たち全人類の救いのために、大きな大きな救いの計画を持っていらっしゃる。その全体像をつかみ取ることができないのです。聖書を学んでいながら、聖書の大切な真理を見落としてしまうことがあります。キリストは生きておられる人格です。ですから、キリストについてあれこれの知識を数多く持ったら、それでキリストを知ったことになる。というわけではありません。人格であるお方を知るには、人格を持ってしなければならない。言い換えれば、キリストを知るとは、キリストの心を知ること。そして、キリストの心を知るには、私たちの頭脳だけでなく、私たちの心が求められています。英語で、heart to heart relationship っていう言葉がありますよね。heart to heart。 お互いに打ち解けた間柄という意味になるんでしょうか。キリストはもうすでにご自分の心を開いて私たちに見せてくださっています。キリストは私たちの罪を悲しまれるお方でも、私たちの悔い改めを喜んでくださる。キリストは私たちの自己中心を戒められる。でも、私たちの祈りを受け入れてくださる。キリストは私たちの冷淡な心を嫌われますが、 私たちの神への情熱を認めてくださいます。 Heart to Heart、 キリストのハートに私たちのハート、キリストの真実に私たちの信仰、キリストの愛に私たちの精一杯の愛をお返ししていきたい。それがキリストを知ることなのです。キリストを知る、キリストの心を知る、そのことによって私たちはキリストに似たものに変えられていきます。ピリピの 2-5 に、キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かし合いなさい、という言葉がありますよね。で、これは文語訳では何じらキリストイエスの心を心とせよ、この方がわかりやすいですね。キリストイエスの心を心にせよ。キリストの心を自分の心にするってどういうことでしょうか。これは心臓移植みたいなものです。私のもう死んでしまった、固くなってしまった、動かなくなっているハートを取り除いて、キリストの生きたそのハートを埋め込んでもらうということです。心臓移植と同じですよね。キリストの心臓ハートを私たちの心臓ハートとして移植してもらう。キリストに出会うまで私たちのハートは死んだ状態です。キリストを信じる前にも、もちろん私たちは良いものに感動しました、美しいものに憧れました、気の毒な人々に同情できました。でもそれはあくまでも自分を中心としたものであって、人間のことに関してだけでした。神様の愛に感動することも、キリストの麗しさに憧れることも、神の言葉を聞く喜びもなかったのです。神様の目から見て、また神様に対しては私たちのハートは冷たく固まっていました。神様は石のように固い心を取り除き、柔らかく温かい心を与える、聖書で約束しておられましたが、それを心を開いてキリストを受け入れる者に、キリストのハートを移植してくださることによって実現してくださったのです。臓器移植では一つの問題があります。それは拒否反応ですね。で、それを克服するのが課題ですけれども、キリストのハートを私たちがいただいた場合も同じです。私たちの中に残っている古いものが、せっかくいただいた新しいハートに対して拒否反応を起こすんです。もし私たちがそれを取り除くことができれば、それを克服できれば、キリストのハートが私たちの全身に新鮮な血液を巡らせ、私たちはいつもキリストの命と恵みに満たされ成長することができます。キリストを知る、それはキリストの心を知ることです。キリストの心を知るとは、キリストの心を持つこと、それに対して植え付けられたキリストの心に拒否反応をしないということですね。そのようにして私たちはキリストを知ります。キリストに似たものとされていきます。そして力を得てキリストを他の人に明かしするものになっていくんです。このようにキリストの心に近づいていくんですが、私たちがキリストの心に近づけば近づくほど、そのキリストの心が憐れみで満ちているというのを発見するでしょう。キリストの心は実に憐れみの心です。今朝の箇所では、イエス様が伝道旅行から帰ってきました弟子たちに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行って、しばらく休みなさい。そう言いまして、弟子たちを人里離れたところに送り出しますね。で、町や村のあるところにいますと、もう近くからみんなが集まってきて、また弟子たちが休みを取る暇がなかったからですね。 イエス様は弟子たちに休息を与えるとともに、また弟子たちと一緒に静かな時を過ごして、弟子たちをさらに深く教えたかったのだろうと思います。ところが、群衆は弟子たちの船がこう岸辺から出ていきますと、どこに行くんだろうかという見当をつけまして、その船が到着する前にガリラヤの岸辺を歩いてその場所に行きました。ガリラヤ湖ってなんてこう丸くだいたい円形にできていますのでね、弟子たちが船に乗っていく、ずっと岸辺伝いに回っていったら必ずその船の着くところに出会うわけです。イエス様が船を降りられると、大勢の人がイエス様を待ち構えて教えを請いました。そこでイエス様は弟子たちとだけで過ごすその計画を変更しまして、人だと離れたその場所でも群衆を教え始められたんです。イエス様がご自分の計画を変更してまでそうされたのはなぜでしょうか。聖書は群衆が羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れまれたからだと言っています。イエス様は人々への憐れみの心から計画を変更して人々を教え始められました。で、聖書を読みますと、イエス様がいろんなことをされたその動機のほとんどがイエス様の憐れみから出ているということがわかります。イエス様の憐れみの心について記されているのはたくさんありますが、マルコ 1-41 でイエス様が雷病の人に手を伸ばして触れ、その雷病を清められたということが書かれていましたね。で、その箇所でもイエス様が雷病の人を深く憐れんでそうされたと書かれています。雷病の清め、それはイエス様がメシア、キリストであること、それは旧約の予言の成就ですから、その旧約の予言を成就し、そして弟子たちにご自分が神の子であることを示す、そういう目的もあったでしょう。でもイエス様の第一の動機はそうではなかった。憐れみからでした。それによって人々を驚かせ、自分が神の子だということを見せびらかす、そのためではなかったのです。イエス様は雷病の人を癒すときに、私の心だ、清くなれとおっしゃいました。私の心だ、清くなれ。イエス様は雷病の人にご自分の癒しの力を与えただけではないのです。私の心だよ。イエス様はご自分の心、憐れみに満ちたその心を雷病人にお与えになった。雷病人が癒され清められたのは、イエス様のその癒しの力によってだけではない、イエス様の憐れみのお心によってだったのです。イエス様がナインという町、そこで一人息子を亡くしたばかりのその母親、その一人息子を生き返らせたのも、主はその母親を見てかわいそうに思ったからだと書かれていますね。ルカの 7-13 です。雷病の人を深く憐れんでと訳されていた言葉、そしてルカの方では一人息子を亡くした母親を見てかわいそうに思ったと、この両方の言葉、訳は違いますが言語は同じです。で、この言葉は腹渡をかきむしられるというふうな深い心の動きを示す言葉です。イエス様が示された憐れみというのは単なる同情心ではありませんでした。イエス様が相手の立場に立ち、その人と苦しみを共になさった、そういう意味がもともとの言葉にはあるのです。イエス様が息子を亡くしたばかりのヤモメをかわいそうに思われた。これはイエス様の母マリアがもうすでにヤモメとなっており、やがて一人息子、そのイエス様を十字架の上で亡くすことになる。そんな 母マリアの心を思われたからだろうと思うのです。イエス様はご自分の心を人々にお与えになっただけでない、人々の心をご自分の心となさったお方です。人が人をかわいそうに思うとき、何か知らず知らずのうちにその人の上に立っておかわいそうにと憐れみを垂れてあげるという、そういうことがありますよね。そういう場合、同情される側の人はですね、慰められたり励まされたりすることはあんまりないです。なんかおせっかいだとかえって感じてしまう。しかしイエス様は違います。私たちと同じ立場に立ち、真心から私たちのために心を痛めてくださる。私のこの痛んでいる心をご自分の心にしてくださる。私たちの人生を共に歩む同伴者になってくださるのです。深く憐れむ、かわいそうに思う、こう訳されています。聖書の言語は良いサマリア人の例えの中でも使われていますね。あのサマリア人は強盗に襲われ半殺しにされたユダヤ人を見てかわいそうに思いました。そしてそのけが人を解放したのです。同じ言葉は放蕩息子の例え話でも使われています。帰ってきた放蕩息子を認めた父親は彼を見つけかわいそうに思い、そうして自分の方から走り寄って、もうこじきになったみすぼらしいその自分の息子を抱き口づけして迎え入れたというのです。イエス・キリストは罪のない神の子であるのに、その憐れみの心のゆえに罪のために傷ついている私たちのところに降りてこられました。その苦しみと痛みを共有してくださいました。そして放蕩息子を迎えた父親のように、イエス様もまた悔い改めた罪人を迎え入れ、しっかりと抱きしめてくださったのです。キリストを知るとは、キリストの心を知ること、そしてキリストの心は憐れみの心です。私たちができる大事のことは、キリストの憐れみを求めることです。心を開いてそれをいただきましょう。キリストの心をご自分のうちにいただきましょう。そしてキリストに習うものと変えられ、キリストを明かしする力を受けたいと思うのです。お祈りを捧げます。憐れみ深い父なる神様、今朝私たちにイエス・キリストの憐れみの心を示してくださりありがとうございました。イエス・キリストはすべてのことを私たちのために、その深い憐れみの心から行ってくださいました。キリストの御業を思うたびに、そこにあるキリストの憐れみの心に目を留めることができますように。この後聖餐で私たちはキリストの体を、キリストの血をいただきます。イエス様をいただきます。同時にイエス様のこの憐れみの心をもいただくことができますように、私たちを癒し生かすこのキリストの憐れみを心を開いて受け入れ、私たちの心とすることができますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。